新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の29日金曜日です。今日のニュースいきましょう。マーク・ザッカーバーグがリーブラが Facebook の広告収入を増加させる可能性があると株主総会で発言。イーサリアム開発者向けカンファレンスデブコン6が今年の開催を延期し2021年コロンビアで開催。アメリカ暗号資産取引所ジェミナイがサムスンと提携しサムスンスマホで暗号資産取引可能に。次世代分散型ブラウザーブレイブに暗号化ビデオ通話機能ブレイブトゥギャザーが追加。
一つ目のニュースは Facebook CEO のマーク・ザッカーバーグ氏がリブラが Facebook の広告収入を増加させる可能性があると株主総会で発言したことがロイター通信の株主総会の議事録から明らかになったというニュースです。記者のブレット・ウィッシュは Facebook 取締役陣へ次のような質問をしました。私はリブラを非常に支持していますが、これが Facebook にとってどのように金銭的に利益をもたらすのでしょうか。その質問に対し、マーク・ザッカーバーグは次のようにコメントをしました。リブラに限らず、私たちが行っている仕事は広告ビジネスの観点から考えるべきだと思います。実際に広告ビジネスの本当に重要な特性があります。それは広告ビジネスはオークションから成り立っているということです。そしてオークション形式であるという事実は多くの素晴らしい特性を持っています。一つは価格を設定する必要がないため、すべてのビジネスはどのような結果を得ようとしているのかという点で、広告が自分たちにとってどれくらいの価値があるのかを入札することができます。世界中の何百万もの企業などが参加できる設計で、ビジネスは非常に効率的になりますと答えております。続いても引き続きマーク・ザッカーバーグ氏のコメントです。私たちが Facebook ショップのようなコマース、Libra や Facebook Pay のような決済ツールを提供することで、企業にとってコマースがより効果的なビジネスになり、広告を掲載した際にその広告をクリックした人が何かを購入する可能性が高くなるようになると考えられます。そして広告ビジネスがオークション形式である事実を考慮すると、企業は広告全体の価格が高くなるよりも広告で高値をつけた方が基本的には価値がある広告であるということになります。これは対外的にコマースや決済をより深く掘り下げて洞察した私たちの戦略ですと答えました。さらにマーク・ザッカーバーグ氏はリブラのグローバルなペイメントインフラへの役割についても次のように語っております。グローバルペイメントのコアインフラは長い間アップデートされていない領域です。私たちの仕事の多くは世界中の様々な国の人々にサービスを提供することですが、国と国の間での送金や支払いは非常に困難な場合が多いです。リブラには商取引やペイメントのプロセスをより簡単にする機会がたくさんあると思います。そしてそれは世界中の人々にとって素晴らしいことだと思います。経済全体にも役立つと思います。ビジネスがこれらのツールを使用して成功している場合、私たちは広告の高い価格を介して自分自身でその価値創造にある程度の量を参加することができるようになるでしょう、と答えました。補足をします。なぜリブラなどの決済システムを導入することで Facebook がより広告収益が見込めるのかについて具体的に説明をしていきます。Facebook は広告ビジネスでは手数料、入札料から収益を得ています。つまり広告収益を高めるためには手数料、入札料を上げる必要があります。そしてザッカーバーグ氏はリブラや Facebook Pay などのペイメントシステムを導入することで広告の入札料を高める戦略や舵を切りました。Facebook はペイメントシステムを導入することで、これまでの広告の認知やクリック数を高めるという役割から商品購入を促す役割まで担うことができるようになります。そのように変化すれば、広告利用企業が商品の認知獲得のために広告クリック数を高めることを目的にした広告利用から商品販売のための広告へと変わります。企業としてはいくら商品の認知が高まったとしても、商品が売れなければ収益につながりません。このようなビジネス構造なゆえに、ペイメントシステム導入が Facebook の広告収入を上げうると考えているのだと思われます。
続いてのニュースいきます。イーサリアムファウンデーション、イーサリアム財団が次回デブコン6の開催を2021年に延期し、開催地をコロンビア共和国のボゴタにすることを5月28日発表しました。このデブコンはイーサリアムファウンデーションが主催するイーサリアム開発者向けのカンファレンスで、2015年より毎年開催がされています。前回のデブコン5は昨年2019年10月8日から11日の期間で大阪で開催がされました。次回のデブコンの開催地がボゴタに決定した理由として、南米での開催を希望する声が多かったことと、10都市に上る候補地を選定した結果、ボゴタが空港からの立地に優れており、数千人規模のイベントを開催できる会場と宿泊施設などを要している都市であったことが挙げられています。なおデブコン6の開催日については現在のところ2021年後半とされており、近日中には日程を確定し発表するということです。デブコン6の開催地については3月2日の時点で近日中に発表するとしていましたが、新型コロナウイルスの影響を鑑み発表は延期されていました。これまでデブコンは第1回を2015年11月9日から13日の期間でイギリスのロンドン、第2回を2016年9月19日から21日の期間で中国の上海、第3回を2017年11月1日から4日の期間でメキシコのカンクン、第4回を2018年10月30日から11月2日の期間でチェコのプラハ、そして先ほどお話しした通り第5回を大阪で開催していました。今までデブコンが南米で開催されていなかったことから、第6回目にコロンビアが選定されたようです。なお正確にはメキシコは北米なので、今回のコロンビア開催が初の南米開催となります。ちなみにブロックチェーンメディアディクリプトによると、2018年にイーサリアムのハッカソンを行っており、そして開発者も複数拠点を置くアルゼンチンの首都ブエノスアイレスもデブコン6の候補地に上がっていたようです。新型コロナウイルスの影響により、コンセンシスが開催をするイーサリアルサミットやアメリカコインデスク社が開催するコンセンサスなど、世界的なブロックチェーンコミュニティイベントが Zoom などのオンラインで開催がされました。デブコンもリモート開催を予想する声も一部上がっていましたが、延期という形を取り、オフラインでの開催をすることとなりました。
続いてのニュースは、アメリカの暗号資産取引所ジェミナイが韓国のサムスンブロックチェーンと提携統合したことを発表したというニュースです。この統合により、アメリカとカナダのサムスンブロックチェーンウォレットのユーザーはジェミナイのモバイルアプリに接続して暗号資産の売買や取引ができるようになります。サムスンブロックチェーンウォレットはサムスンブロックチェーンをサポートしているサムスンギャラクシーのスマートフォン上で直接自分の暗号資産を管理することができるウォレットです。補足をします。ジェミナイのモバイルアプリでサポートされている暗号資産はビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ジェミナイドルとなっております。さらに機能には価格アラート、定期購入、ジェミナイペイ、アフィリエイトなどがあります。ジェミナイペイとはビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を利用して全米の小売店で購入に支払うための決済機能です。現在3万以上の店舗などで利用可能とのことです。アフィリエイト機能に関しては、モバイルアプリに友達などを招待すると、招待した人が10ドル相当のビットコインをもらえる仕組みになっております。この提携はアメリカとカナダのみでの出発となりましたが、韓国などサムスンギャラクシーユーザーが多い国で利用可能となると、さらに大きなインパクトを残すのではないかと考えられます。
続いてのニュースいきます。次世代分散型ブラウザーブレイブを運営するブレイブソフトウェア社が、同ブラウザーにビデオ通話サービスブレイブトゥギャザーを追加したことを5月27日発表しました。このブレイブトゥギャザーはエンドツーエンドの暗号化を特徴としたビデオ通話サービスです。ブレイブソフトウェア社の公式ツイッターが紹介していた記事によると、オープンソースのビデオ会議ソフトウェア ZTE をもとに開発がされており、またアクティビティをログに残さないことも特徴であると伝えておりました。ブレイブトゥギャザーの利用にはアカウントは必要なく、ブレイブトゥギャザーのウェブサイトからチャットルームを作成し、アドレスを他のユーザーに共有することで利用人数に制限がなく、ビデオ通話を体験することができるということです。ただし、ブレイブブラウザーは現時点ではブレイブのテスト版であるナイトリーバージョンでのみ使用が可能で、Android 版や iOS 版など他のブラウザーでは利用ができないということです。ブレイブは個人データを収集するような広告をブロックする機能、ブレイブシールズを持つブラウザーです。広告をブロックすることでブラウザーが軽くなるという利点があるほか、ブレイブでは反対に広告を閲覧することでブレイブの独自トークン、ベーシックアテンショントークン、BAT を取得することもできます。また BAT によりサイトや動画のクリエイターに支援することができるブレイブリワーズの機能も利用が可能です。ブレイブの正式版には iOS 版、Android 版、Windows 版、MacOS 版、Linux 版がリリースされており、現在では毎月1390万人が利用しているということです。なお、ブレイブの独自トークン BAT はイーサリアムベースで作成された ERC20 規格に準拠したトークンとなっています。 日本の取引所では GMO コインとビットフライヤーが取り扱いをしています。分析会社スタッドカウンターによると、ウェブ全体の使用率 62% にあたる10億人を超えるユーザーが Google Chrome を利用しているそうです。ブレイブの MAU は現在1390万人ということで、 Chrome と比較するとまだ小さいです。しかしブレイブはアメリカ暗号資産取引所ジェミナイでバットの取り扱いが開始され、またバイナンスとの提携など知名度を上げ順調にユーザー数を伸ばしています。今年3月にはおよそ半年で DAU が 1.6 倍になったというニュースも報じられており、今回のブレイブのビデオ通話サービス追加もユーザー数を増やす取り組みになるかと考えられます。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部はブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。また今日扱ったニュースも記事としてサイトに上がっておりますので、ぜひそちらもご覧ください。新しいひらがな経済漢字で検索してみに来ていただければと思います。またサイトの右下のところに鈴のマークがあります。こちら取り扱いしたニュースの企業の担当者などから後ほどコメントをいただいた場合など追記という形で再更新する場合がありますので、ぜひこちらの方を登録しておいてください。また新しい経済編集部では公式 LINE アカウントもやっております。そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。また公式 Twitter も運営をしておりますので、そちらフォローしていただければ新しい経済の公式情報をそちらでもキャッチできると思いますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。